時刻は5時39分12秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司と
福本優がお送りしております。
大丈夫か、はい、大丈夫、いいんですよ、いいんですよ。トワイライトアベニュー767フライデーということで、初めてのラジオ原稿読みいかがでしたか。
いやー、めっちゃくちゃ緊張しちゃいましたね。
いや、いい経験だと思いますよ、
う
ん、
はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございま す,
ございます。
さあではですね、うん、続いて、
はい、
先週から始まりました新企画、
はい、
生歌ヒポポタマス。ヒポポタマス。リスナー様からいただいたですね、うん、数多くの生歌リクエスト、今まで2年分溜まってますので、うん、それを1曲ずつ毎週やっていこうという生歌のカバーでございます、
はい、
ね、
はい、
題して生歌ヒポポタマスと、
う
ん、いうことでね、生歌カバーと、
はい、
どうしようもない、相変わらず18年もやってきたとは思えないこのネーミングですけれども、ね、うん、先週はラジオネームかなたさんの君を忘れないよ、うん、はい、カバーさせていただきました、うんうん、最近の曲ですね。
最近でしたね、うん、
最近の曲、うん、今日は打って変わって、
はい、
だいぶ昔の曲でございます、はい、なんと昭和6年
昭和6年
、うん、西暦でいうと1931年、うんうん、ロバート・ジョンソンよりも古い、はい、すごいですね。ロバート・ジョンソンよりも古い戦前のナンバーですね、うん、
はい、
今日はラジオネーム麦人さんからのリクエスト。ラジオネームなのか芸名なのか分かんないんですけども
、
麦人さんから、もうゆうくんからしたら麦人さんはもうね、大先輩中の大先輩ですよね。この間8月の末にね、このスタジオに遊びに来てくださって、その時のファックステーマが、タッシー田代への生歌リクエスト何かありますかということで、麦さんに聞いてみたところ、
はい、
酒は涙かため息かとかいいんじゃねえか、マッシーに歌わせたいなって言ってるわけですよ。あの感じで、だからちょっとトライしてみようかなと思って。いや、すごいですよ、昭和6年に函館って日日新聞の、うん、芸術学部長だった高橋林太郎という、そのまだアマチュアだったんですけれども、うん、方が詩をですね、あの当時注目されていた小川雅夫ね、
うんうんうん、
小川雅夫に、曲を書いてほしいということでコロンビアレコードに詩を投稿して採用された曲なの。
へ
ー、うん、もう本当に俺も驚いたんですが、うん、1番2番3番4番まであるんですけど、うん、1番だけで30文字ないんだよね。もうめちゃめちゃ1番2番ワンコーラスが短いの。
なるほど、
2行というか1行で書けちゃう。
でもその中に全部こもってるんですね。
まさにその通りで、うん、もう小川雅夫はあまりの歌詞の短さにまずびっくりした、
うん、
果たしてこれが歌謡曲になるのかと心配したんですけが、うんうん、やっぱりさすが後の大作曲家になる人ですよね、
うん、
見事日本歌謡史に残る名曲に仕上げて、
うんうん、
でこれでいきなり大ヒット、
うん
うん、当時あの蓄音機の販売台数の4倍の売り上げだった、
うん、はい、
このレコード80万枚売れた。
すごいな。
やっぱりそのヒットの要因は、
はい、
情報量がすごい少ないんだけども、うん、すごい多い情報を聞き手に与えてくれている、
うんうんうん、
酒は涙かため息か、うん、心のうさの捨て所、うん、これだけで一番終わってるんです。
わ、うん、かりますね。
酒は涙かため息か、うん、心のうさの捨て所、
うん、
これを麦人さんのハートを掴んだわけですよ、
う
ん、すごいよね。短い中で今の曲って、うん、最近の曲ってやたらめったら歌詞入れてってるけど、
そう、説明が多いんですよね。
それよりも多くのことをこのたった数文字で教えてくれてる、
うんうん、
ここがやっぱりすごいな、昔の歌謡曲っていうのはすごいとこだなと。
そうですね、はい、またなんかこう人々それぞれがよく考えながら生きてたと思うんですよね、うんうん、いろんなことをね、
で想像も膨らむしね、
うん、そう、想像力が豊かなんです
よね、うん、俺が好きなのはこれ4番なんだけどね、
うん、
はい、忘れたはずのかの人に残る心を何としよう、 忘れたはずのあの人にじゃないんだよね、
うん、
彼女でもないんだよ、
うんうん、
かの人にって言ってるところがまずピシッとくる、ピシッとくるんだよ、気持ちが、
うんうん、
歌詞としてかっこいいんだよね、
うんうん、
忘れたはずのかの人に残る心を何としよう、
う
これだから女性からした言葉かもしれないし、男性からした言葉かもしれない、
はい、いや本当それが全部当てはめられると思うんですよ。
そうなんだよね、
う
ん、
もう変な話、うん、亡くなった方なのかとか、
そうそうそうそうだよね、
もうはめられると思うし、うん、そこがすごいですよね。
まあね、そうそうそうそう、いろんなイマジネーションがね、湧き上がる、はい、これを藤山一郎が歌ってるんですけど、うん、藤山一郎はまだ当時学生だった。
ああ、 そうなんです
ね。で、その後も大歌手になるんですけれども、うん、はい、もうあのキーが低すぎて歌えないって言ったんだけど、はい、藤山一郎のお姉さんが、うん、今ねアメリカではフランク・シナトラっていう人が出てきて、
なるほど、
あの優しく歌うのが流行ってるらしいよ。
なるほど。
そこで藤山一郎はそれかもしれないなと言って優しく歌ったという、いろんな要素が入ってる。これを今日私はこの平成の最後の秋にですね、
はい、
生歌で歌わさせていただこうと思います、うん、では本当に恐縮なんでございますが、この酒は涙かため息かね、古賀メロディーですからね、聞いていただきたいと思います。あのすごい演歌調なんですよ、
うんうん、
だから私なりにちょっとシャンソンっぽくしてみてですね、うんうん、途中の感想でちょっとしたお遊び、私流のお遊びも入れてみようかなと思います。 い、ありがとうございました、うん、はい、ね、途中にいろいろちょっと入れさせていただきましたが、うん、ね、いやー、これはこのやっぱり最近の本当若い人向けの歌っていうのは全般的に歌詞がすごく長くなっているっていうところが改めて分かるね、はい、こういう曲を聴くと、うん、やっぱ多くの言葉を使って心情を伝えるっていうのは比較的簡単なんですよ、うん、でも今日の五七五じゃないけど、はい、説明も何にもなくその一句だけ、うん、そのでしかもこれちょっと五七調じゃないですか歌詞も、
うん、ね、
うん、だから日本人 この心に訴えやすいテンポでもあるし、うん、本当に30音足らずで、うん、この届かぬ気持ちの辛さ切なさを表現するっていうのは、うん、これはもう中途半端な才能では多分無理だと思うんですよね。
そうです ね、うん、多分ある思いがあってそれをどうやって伝えるかって絞り出して絞り出した結果、うん、
念だよね、うん、そういったものがこもってるな、うん、本当にね、素晴らしいお手本になる曲だなっていう風にね、うん、痛感しましたね、うん、というわけでございまして、ラジオネーム麦人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もですね、生歌ヒポポタマス、うん、一曲お届けしようと思いますのでね、はい、また来週のこの時間もお楽しみに。
悲しい恋の
さあ、それではですね、僭越ながら、はい、恐縮ながら私無伴奏独唱の歌エビとかダールのですね、はい、ライブインフォメーションお届けしようと思います、うんうん、まずはいよいよ近づいてまいりましたね、はいはい、来週の土曜日ですか、
うん、もう
来ましたね、はい、杉戸町ですね、うんうん、あれは春日部の先ですか。
そうです ね、う
ん、東武動物公園駅
から
の、はい、杉戸町にてですね、今年も出演させていただきます。私学会高等学校の文化祭、うん、シオン祭2018に今年も出演させていただく運びとなりました、はい、5年連続の出演でございまして、はい、今年もなんと鳥でございまして、うん、ありがたい限り。しかも今年はあのカラーシュガーが参加するということでね、うんうん、
いいですね、
カラーシュガーのお二人素晴らしいです、はい、この間も一緒だったんですけど私、うん、人形町で、うん、ね、カラーシュガーが11時20分から、うん、歌い人語るが、14時10分からということでね、うん、他にもたくさんさまざまな催しがありまして、さまざまな出演者の方々が出ますので、はい、ぜひぜひ皆さん入場無料でございますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、まだあれですかね、私学会高等学校 そのホームページがなんかね落ちてるみたいなんですよね今ね、うん、あ、いけてますね、復活しましたね、うん、そうそうそうそうそう、このあのリケジョのシンガーソングライターが出るんですよ、
あ、そうなの、
そうそう、すごいですよこの人、この人も出るっていうから、うん、南ゆりさんね、
南ゆり、
やばいですよこれは、
やばいっす、
お近づきにならないとこれはもう、ね、もうぜひぜひ皆さんねよろしくお願いしたいところでございますが、はい、ぜひぜひお立ち寄りいただいて、うん、まあ、ちょっとね、はい、遠いかもしれないと思いますけど、でもね長丁場で昼間のイベントで入場無料でさまざまな催しがありますから ね楽しいですよ、
食べ物も美味しいものあるし、ね、
食べ物美味しいですしね、うんうん、体育館で私マイクなしでやりますからね、
はい、
こういうな変わった人を見に来るっていうのがいいですよね。そしてついに決定しました、
はい、
ね、先週お伝えいたしましたけれども、うん、来年の1月26日の土曜日でございます、うん、久々の完全単独公演が決まりましてですね、
超久しぶりじゃない
ですか、超久しぶりですよね、うん、1年2ヶ月ぶり、
うん
うん、一人っきり、
一人っきり、
もう皆さん独り占めですよ。中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村、うん、もうゆうくんも何度もね、はい、来てくださって、もともとあれだよ、ゆうくんと森友くんが知り合ったのもじゃがいも村のライブの打ち上げの席だったよ、ね、
はい、
あれは今年去年今年か
今年ですよ、
今年か、うん、今年の1月の27日の俺がスーツをなくした夜の あれかね、あのスーツをなくした夜から1年後、1月26日の土曜日でございます。小劇場じゃがいも村、中野区鷺宮、鷺宮駅から、鷺宮西部新宿線でございますが、鷺宮駅から徒歩1分でございます。じゃがいも村限定の演目となりました、
はい、
ハモニカ、これを再演させていただきますね。もうじゃがいも村でしか見られないことになりました。他の小屋でやると契約違反に、
ああなるほど、いろんな違反が
ハモニカが見たいんであればジャガイモ村に来るしかないというわけでございましてですね、はい、1年と2ヶ月ぶりの完全単独公演でございます。
はい、
もうすでに予約が始まっておりまして、はい、なんともうすでに予約を入れられていらっしゃる方がちらほら、はい、ありがたいですね。前回がソールドアウト、
はい、
前々回もソールドアウトでしたので、うん、ぜひぜひお早めにというところでございますね。はい、まあ、この番組にご連絡いただいても予約可能でございますので、うん、ご遠慮なくどうぞどうぞという感じでございますね。はい、詳しいことは歌い人語るのホームページなどチェックしていただければと思います。はい、はい、では CM を挟んでですね、うん、いよいよ今日の T9、
はい、
ね、先週に引き続き、
はい、
リングに上がろうかと思います。CM の後もお楽しみに。さあ時刻はですね6時を超えまして、はい、
うん、
ついにですね、トワキンも後半でございます。
はいはい、
4時間番組の、
うん、
ラスト2時間、
ラスト2時間、
2時間だって、あと2時間もあるっていう、ね、もう半分折り返してきましたけど、
はい、
今日は福本優君にですね、
はい、
お付き合いいただきながら、男3人でですね、
男3人でね、
男3人で18周年、
祝っちゃうよ
俺たちで。ねえ、何なんでしょうね、この感じね。とても18周年のこの華やかさがないですね、
うん、その歯がないです
ね、華やかさのもうほんとかけらもないですけどね。まあ男3人でですね、
はい、
普段巻きながらやっておりますけどもね、
はい、
いよいよ6時以降は T9、
はい、
ね、明日花火大会でお昼ね、うん、はい、自衛隊の航空機の演習ありますよ、はい、あれは T4 T9 の前は T7 っていう時代がありましたけどね、
はい
はい、T7 を9年間やって、うん、ついに今 T9 の時代に入った、
うん、
時代は T9
時代は T9
というわけでございましてね、はい、早速曜日別コーナー行ってみたいと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
いい、ね、はい、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきましょう。
はい、
これたしたしの徹底的に多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
なんかギターのところだけ格好がつけば、
はい、
あとは最初序盤はグデグデでもいいや
って、なんかありました
ね、ということで、
はい、
始まりました T9 でございますが、
うん、
先週の放送の続きです。
はい、
先週ご紹介したのは、うん、プロレスの星アステカイザー、
プロレスの星ね、
プロレスの星、はい、
アステカイザ
ー、まあ9月もね、はい、スポーツものの空手バカ一代だとか、
うん、はい、
やってきましたけれども、
うん、
10月もスポーツもの取り上げていこうと思いますが、はい、ただこのアステカイザーだけがああいう空手バカ一代みたいに人間がスポーツするんじゃなくて、うん、特撮が入ってるという、
はい、
で、戦うシーンになるとアニメになるというですね、うん、すごい番組、つぶらやプロが作り上げた、
はい、
すごい世界でございますが、うん、1976年、
うん、
ゆうくんはもちろん生まれてない
ですね。
ねえ、
うんうん、影も形もない、
影も形もない、ないむしろ前世だったんじゃねえかっていうぐらいの
可能性が
ね、うん、1976年の10月7日、森友くんも生まれてない、もしかして。
生まれてないですね。
森友くんも盛られてない。
盛られてないですよ。
まだ盛られてなかった。
盛られる寸前ですね。
寸前。
盛られてなかったのか。そうなのか、まだ、うん。俺しかいなかった、このように。そうそう、この3人の中で俺しかいなかった。
そうです。
アステカイザーやってた頃は。
はい、
うん、俺って意外とでも年だよね。
なんか意外と
このさ、いやいや、変な話だけど、はい、なんかこの番組やってるとみんなと同い年っぽく感じるんだけど、はい、
まあまあ、そうですね。
みんなからするとだいぶ俺年上なんだよね。
なんか、まあ、そうですね、
うん。なんかセッションとか行っててもさ、うん、オープンマイクとか行っててもさ、うん、なんか偉い年上なんだけど、なんかそんな感じが全くしないんだよね。まあ、うん、
でも
幼稚。
でも入社ってそうじゃないですか。
まあそうです、
ね、あんまり年とかがね、うん、気にしないし、ね。
気がついた時にあれ、俺結構俺年なんだなって思って気がついたりする。うん、1976年、私10歳でした。
10歳。
うん、はい、10月7日から1977年の3月31日まで続いた番組でございまして、
う
ん、
はい、
トワキンの T7 の主題歌を紹介するフェーズの頃は2010年に紹介しました、うん、2010年の11月に紹介してますね、
はいはい、
もう詳しいことは先週言ったからいいよね。
まあそう
ね、割愛でも大丈夫。
はい、割愛します。
大丈夫かな。
はい、
ね、まあプロレスですね。
はい、プロレス。
プロレスの星アステカイザーっていうぐらいですから。
はい、
まああのお兄さんを殺されてしまった悪の軍団にね、
うん、
ブラックミスト。
ブラックミスト。
ブラックミストに殺されてしまった。その弟がアステカイザーとなって復讐するわけですよ。
うん、
はい、ね。でこれ原作が永井豪です。デビルマンやマジンガー Z、はい、うん、ゲッターロボといったね、うん、その永井豪、この、終盤に差し掛かるとアニメになるとか、
うん、
これがその前代未聞だったわけですね、うん、このアニメになるタイミングはカイザーイン、
カイザーイン、
そう、アステカイザーがインするから、はい、カイザーインっていう感じでね、
うん、
で猪木が出てきたりだとか、うん、本当にすごいんですよ、当時のプロレスのスターたちが多数出演してきたと、
うん、はい、
主題歌復習のつもりでね、はい、今日も聞いてみたいと思いますが、
うん、
作詞が先週いっぱい書けましたよね、
はい、
山川圭介さん、うん、たくさん書かりました、うん、あれもこれも山川圭介ということで楽しかったですね、
うん、
そして作曲が対馬俊明、
ね、
来ました、うん、仁義なき対馬俊明でございますよ、すごいですよね、
うん、
で編曲が筒井博さん、先週も言いましたが、うん、私は小学校1年の時の同級生の同姓同名ですね、うん、同姓同名、筒井博士さん、ね、歌っているのがシモン雅人、
はい、
バックを固めているのがコロムビアゆりかご会、
うん、
すごいメンツでございますね、
はい、
ではまずですね、聞いていただきたいと思いますね。テレビサイズの方がキレがいいっていう先週言いましたから、
うん、はい、
フルサイズよりテレビサイズの方がキレがいいよねということで、うん、テレビサイズ聞いていただきたいと思います。主題歌カモンアステカイザー、なんか急に音が飛びました ね、
したね、
大丈夫でしたでしょうかね、うん、アステカイザー、これはシモン雅人先生のね、
うん、
熱唱によるカモーンカモーンっていう感じが、ね、たまらないわけでございますが、うん、
はい、
先週も言ったように対馬俊明さんは、
うん、
例のあのナンバーでございますね。
そうですね、
とりあえずこれも復習ね、対馬俊明さんといえばこの大ヒット、 もう身が引き締まる思いですね。これから繰り出さなきゃいけないのかと思うと、広島に行きたくなってくる。
俺去年ねこれシリーズずっと見てたんですよ。
あ、そうなの。
そう、
見てたのこれ。
去年かな、全部シリーズなんか一作見出したら。
じゃあその完結編の麦人さんも見た。
もちろん見てます
。田中邦衛を打つところ、はいはい、すごかったですよ。壮絶でしたよね、うん、いやでもすごい映画だよね。
すごい映画ですね。
やばいよ、ね、ヒリヒリする、うん。アステカイザーのサウンドトラックを聞いていると、うん、全部大体そう聞こえてくる、うん、プロレスの星じゃなくて広島の星に聞こえてくる不思議さがあるんだよね、うん、これで、今日はですね、その対馬俊明さんの作ったアステカイザーのサントラを聞きながら、うん、
はい、
確かに、うん、仁義ないんだ
よ。仁義がない、
仁義がないんですよ、うん、例えばですね、プラス、うん、仁義がないのプラス、うん、森友くんが喜びそうなそのギターのカッティングがこうかっこいいやつを。
仁義もそうですもんね。
そうそう、仁義もね、うん、結構ね、布袋さんとかカバーしてるでしょ。だって
してますね。
だからギタリストには結構かっこいい楽曲なんだよね。よね。ね、激戦果てなく、
うん、
デモンの牙を折れ、
うん、
すごいね。
折るのか
折るのか。うん、ね、
うん、
いやすごいですよ。これ本当に構想編みたいな感じですけど、これはどうですか、これ。これアステカイザーの中の曲だからね、これ。
シャカポーシャカポー、うん。
ギターすごいよ。
いいですね。
うん、ワウ、ワウ使ってる。すごい、これが、うん、これ特撮の曲、
この中このね、アステカイザーの中でこれかかって
た、ね、これかかってた、
うーん、
すごいよね、
うん、
やつの弾きを奪えみたいな、そんなタイトルにしてもおかしくない。
まあ、まあ、
でもデモンの牙を折れだからね、
はい、
うん、あいつの弾を取れみたいな。そういう感じに聞こえなくもない、
まあね、まあ、聞こえなくもない、ね、うん、
これが、まあ、他にもあるんですよ、
うん、
他聞いてみようか。サタンソルジャー出現、
うん
うん、これはどんな曲でしょう。
ああ、でもそうなんだ。
思いっきり仁義じゃん。これだけ、すごいよね。サタンソルジャー出現した時、
うんうんうんうん、
違うだろう。もっとすごいタイトルがあったはずだろうこれみたいな。それからね、強敵現る、強敵現る、これ聞いてみましょう。いや仁義
だ。絶対に親分の顔がアップになってる。
これもこれだけ、これだけでもう十分説得力ある
ね。
怖い、
怖い、怖
い、いかついよね。完全にね。その中でも、うん、新しい朝っていうのは、これがまたねすごいんですよ、
うん、
急に平和な、これでもね、うん、すごいチョーキングだったね今ね、うん、このギターは結構ナチュラルな音で鳴らしてんのかな、
うん、なんかこの時代のこういう雰囲気の曲ですよね、
う
ん、
そうだね、70年代、うんうん、70年代中盤か、
うんうんうん、
そうですね、うん、でもなんか本当にこれ対馬さんの作品なのかなっていう気があって、うん、アステカイザーのサントラを聞いてると、うん、全部があんまりちょっとあれ、これ本当に対馬さん、これ本当仁義系かなって、うん、思うような曲がちらほら出てくるんですよね、
はいはい、
次の、うん、回想のチャンピオンっていう曲をちょっと聞いてほしいんですけど、うんうん、 これもまあ、 あの主題歌を、エンディングテーマの曲をバイオリンにしてある、これはもう源さんいらっしゃいで聞きたいぐらいのものですけど、でもこれもうなんかもう少し対馬サウンドだと驚しい世界を出すんじゃないかな。すごい綺麗。
そうですよね。
綺麗でなんとなくちょっとなんつったのかな。
なんだろう。なんか言い方が悪いかもしれないですけど、うん、当たりが触りがないっていう。
そう、あのソフトなんだよね。
そうですね。
音の作り方とか、うん、こう後ろのストリングスの入れ方とか、うんうん、
割とスタンダードじゃない
ですか。そうそうそう。で他にも聴いてるとこういう曲が急に出てくるんですよ、うん、これは夢はチャンピオン、
夢はチャンピオン、
うん、これもなんか対馬サウンドっぽくない。
そう
っ
すよね。
まずそもそもメロディーがメジャーっていうところ、
う
ん、まあメジャーな曲も作るんだろうけどさ、
まあまあそうですね、う
ん、この辺とか
今のコード進行ね、
うん、
がね、
そうだよね、
そう使う、
こういうのも使うのか、うんうん、結構引き出しが多い人なのかなと思って、うんうんうん、他にもね、うん、東部プロレス入門、
東部
まるでサザエさん、
サザエさんですよね、
そうですね、日曜日の
まるでサザエさん、磯野、うん、
えっ、
これが本当に対馬俊明の楽曲なのかといろいろと疑っていろいろ調べていたというか、俺のこれは憶測なんですけど、この主題歌の時に先ほどちょっと触れた方、筒井博さん編曲のこの人が作ったんじゃねえかって俺は睨んで
る、睨んでる、
睨んでる。でこの筒井博という方をいろいろ調べてみた、
はい、
そしたらこれを作った人だった。
さあ行こうか。
ああ、うん、ああなるほど。
このピンポンパン体操が小林亜星さんなんだけど、うん、これの編曲も筒井博さんがやってる。
なるほど、うん、
これがあってやっぱりこのこれが東部プロレス入門なんかそう思った方がだいぶしっくりくるんだよね。
まあ確かにそうですね、腹落ちがするような感じ、
ね、そうそうそうそう、合点がいくんだ、うん、だから対馬さんは筒井さんに任せた曲も何曲かあるんじゃねえかなと推察してるわけですよ私は。でいろいろ筒井博という編曲家、うん、作曲やってるんですけど、うん、豚も立てりゃ木に登るをやってんだ、ああ声もあの人なんだよね、うん、声も筒井さんなんだ、うん、あとはカッパエビセン、うんうん、やめられない止まらないもこの方なんですよ、
はいはいはい、
で、この方いろいろ調べてたら、うん、あそうなのかっていうところがあって、
うん、
エリチエミって知ってる？
ああ名前は、
はい、テネシーワルツで有名なね、はいはいはい、あのエリチエミのアレンジャーをずっとやってた人。
へー、
うん、1960年代からずっとでエリチエミのアレンジャーとして、うん、もうあのテレビの歌番組だとか、うん、あの舞台でずっとエリチエミを支え続けた人。
うーん
でエリチエミの中でいい曲、筒井博士の編曲したやつでいい曲ないかなと思ってね、いろいろ探してて、
はい、
今日はそれを締めくくりにね、
うん、
アステカイザーを締めくくろうかな。このエリチエミのね、私の人生っていう曲があるんですけど、うん、これがね筒井博士の作曲編曲でね、
うん、
もうまたすごい歌なんで、うん、ちょっと聴いていただきたいと思います、うん、
しい着物を縫っては壁にかけ眺めてほどいてまた縫ってあなたをじっと待つことが思えば私の人生でした思えば私の人生でした
いやいいじゃないですか、うん、これ歌いてーと思ったもん
そうですね
これねジャジー で, あーでこのサビ繰り返しがいいよ最後だよねもう一行だけ繰り返すっていうのね
愛おしい涙は枯れるから美しいたとえあなたがいなくても二つの茶碗にお茶を継ぎ見えない影と話すのが、
うん、いいよねこれ
思えば私の人生でした思えば私の人生でした
いやーつうことでね、はい、あのアステカイザーの、うん、カモンのあの曲を編曲した方はね、はい、もうこういう方だったという、うん、作曲家こそ、ね、作曲は対馬敏明、うんうん、仁義なき、
はい、
対馬敏明でしたけれども、はい、この筒井博士という方の存在で、うん、まあ劇版そのサウンドトラックがね、うん、まあ、ちょっと一風変わっていた、うん、そしてその人を調べてみるとピンポンパンに行き、うん、この私の人生というね、うん、ちょっとだからこう平和チックな方の歌の方にこう寄っていく、はい、うん、それが混在していたのがこのアステカイザーの音楽であったというところですね、うん、
はい、
はい、今日はですね、プロレスの星アステカイザーの第2回目講義をお届けいたしました、うん、来週もあのスポーツ系の、はい、来週アニメでいこうかななんていうふうに思ってますので、ね、
はい、
また来週の T9 もお楽しみに。
私の